聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書43章10節から15節。私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われる。あなたたちは私を知り、信じ、理解するであろう。私こそ主。私の前に神は作られず、私の後にも存在しないことを。私が主である。私の他に救い主はない。私はあらかじめ告げ、そして救いを与え、あなたたちに他に神はないことを知らせた。あなたたちが私の証人であると主は言われる。私は神。今より後も私こそ主。私の手から救い出せるものはない。私がことを起こせば誰が元に戻し得ようか。あなたたちをあがなう方、イスラエルの聖なる神、主はこう言われる。私はあなたたちのためにバビロンに人を使わしてカンヌキをすべて下ろし、カルデア人を陥落の船から引き下ろす。私は主、あなたたちの聖なる神、イスラエルの創造主、あなたたちの王。次に、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、一章、七節から十節を朗読いたします。私たちはこの御子において、その血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上に溢れさせ、すべての知恵と理解等を与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで、救いの技が完成される。あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。以上です。
この礼拝においてエペソの信徒への手紙を学び始めております。初めから振り返るような形になりますが、この手紙の著者とされているパウロはまさに書き出しから神の御心ということを強調するように語ってまいりました。神の御心というのはまさに神が天地創造の前から私たち人間を愛し、天のあらゆる祝福で私たちを満たそうと決断された、その御心を表します。しかもそれは真実な神が永遠の初めに決断し、約束されたことですから、どんなことがあっても挫折することはないのです。私たち人間が罪に陥ったとしても、それによって妨げられてしまうこともない。むしろその罪の闇を貫くようにして、神はその御心を実現してくださる。自分がキリストの人とされたのも、その神の御心によるということを語ってきました。でその思いを持って、もう一度、はじめの方から特に一章の三節のところから見直していただきますと、もう一つこのパウロが繰り返し語っている言葉があることに気づかれる方もいらっしゃるかと思います。どんな言葉を繰り返し語っているかと申しますと、 まあ、それはキリストにおいてという言葉です。まあ、3節から見ますと、まあ、後半部分、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたと語ります。続く4節においても、まあ、天地創造の前にと、まあ、始めますが、後半に至りご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいて選ばれました、お選びになりました。そしてその後5節、イエスキリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。まあ、実はもっと続くんですけども、まあ、これだけ見ましても神が永遠の初めに私たちを愛す、私たちを祝福する、そう決断されたのもイエス・キリストにおいてなされたことであるということ、そして何が起ころうとその御心を実現させてくださる、その一つ一つの歩みもイエス・キリストにおけるものであるということ、神はすべてをイエス・キリストにおいて行っている、そう語るんですね。で、この件に関してただそのことを繰り返しているというだけではありませんで、大切なこと、大切なメッセージは何か、それは父なる神のその御心がこの私たちのもとに届くように、この私たちがその神の愛を受け止めてそれに生きることができるように、神ご自身が私たちと同じ人間となってこの世に来てくださった、私たちのところに来てくださった、イエス・キリストとはまさにその私たちのところに来てくださった神ご自身であるということです。まあ、これは季節的には違いますけれども、まさにクリスマスのメッセージでもあります。クリスマスというのはただ誰か偉い人の誕生日というだけではありません。永遠に変わらない神の愛を、今申しましたように永遠に変わらない神の愛を私たちのもとに届けるために、人間のもとに届けるために、神ご自身である御子キリストが人間となって私たちのところに来られたことを喜ぶ日なのです。そういう時なのです。まあ、ルカによる福音書の2章、まあ、後からまたご覧いただいたらいいと思うんですが、ルカによる福音書の2章にはイエス様誕生の知らせが天使によって羊飼いたちに伝えられた時の話が記されています。で、そこでは天使がただ遠くの方から、あるいは天の高いところにいて何かありがたい言葉を朗々と語ったとは書いてないんですね。むしろ御子イエス・キリストが人間の中の最も貧しいところといえる家畜小屋の飼い葉桶の中に生まれたことを伝えるために、天使自身もまた羊飼いたちのところに下ってくるようにして、彼らの周りを照らし、彼らにその知らせを伝える。最後は天使たちの群れも、この地上の羊飼いたちの周りに一斉に下ってくるような仕方で、神の恵みを褒めたたえる。そういう仕方でクリスマスのメッセージが語られています。永遠の御心を持って私たちを愛してくださっている。そう、パウロが語る神は高い天の上にただ一人孤立して存在している方ではありません。この地上にいる私たちを愛するために、ご自身の愛する一人子キリストを、イエス・キリストを与えてくださる方、そして私たちをキリストにおいてご自身の愛の交わりの中に招いてくださる方、そういう方なんですね。だからこそ私たちはこの神に信頼することができる、この神により頼んで神の愛に委ねて生きることができる、そう言われるのです。 そしてそのことは、今日の箇所、今日先ほどお読みいただいた7節にもまたつながってまいります。7節ではこう言われております。私たちはこの御子において、ここもまた、キリストという言葉ではありませんけど、御子というのはキリストですから、同じように言われておりますね。私たちはこの御子において、その血によって贖われ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。淡々と語っているようにも思われますが、ここにも私たちをやはり祝福しようと、どんな妨げがあろうと、ご自分の祝福の中に招こうとする神の熱い心が込められています。その血によって贖われ罪を許されましたというのは、人間が陥っている罪の力から私たちを救うこと、そのためにイエス・キリストが十字架につけられ、ご自身を捧げてくださったことを意味しております。十字架の出来事です。で、罪を許すというのは、私たちの罪を神様がただ単に多めに見てくれる、そういうことではないのです。そんな私たちのことをいい加減に扱っていることではないの。むしろ、私たちのにおいて、最も痛みとなっている、最も傷となっている、その罪というものに対して、真剣に向き合われ、御子キリストを与えてくださったんですね。で、どういう仕方で与えてくださったか、十字架の上で、神ご自身であるイエス様が、私たちの罪と、傷や汚れの一切をご自分の身に担ってくださった。私たちと一つになってくださって、ご自分を神に捧げてくださった。あちらこちらのことを今日は少し思い起こしますけども、ヨハネによる福音書を見ますと、イエス様の復活された時の話が記されてあります。どこの福音書にもありますけども。で、復活されたイエス様がその弟子たちのところに現れた時、ヨハネによる福音書では、イエス様がご自分の手と脇腹にある傷を弟子たちに見せられた、そう言われておりました。それはまさに十字架の上で主が負われた傷であり、そのようにして主が私たちの傷と呪いとを身に負ってくださったその印に他ならないのです。その十字架の印によって、傷によって、イエス様は私たちを罪の力から救い出してくださった。そう言われているんですね。エペソの信徒の手紙に戻りますが、一章の四節、少し、今日、あちらこちら見て申し訳ないんですけど、一章の四節、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいて選びになりました、お選びになりましたとあります。私たちが聖なるものとされる、汚れのないもの、傷のない完全な捧げ物とされる、そのことは、私たちが自分でそうしなさい、そうなるように頑張りなさい、そういう目標を語っているものではありません。私たちは自分の力や努力で、汚れのないものになることはできない。ただ、神の御子であるイエス様が、私たちと同じ人間となって、十字架の上で、罪と、私たちの傷と汚れと、一切をご自分のものとしてくださった。その恵みによって、私たちは、傷のないもの、神の前に輝きのないものとされ、神の前に立つことができる、祝福された交わりの中に置かれたということです。このようにして、徹底的に私たちの中に来てくださって、私たちと一つになってくださって、私たちを 罪から救い出してくださるこの御子において神の御心は、私たちの祝福は私たちのものにされるのです。まあ、最後に八節を見ますとこのように言われております。まあ、神はこの恵みを私たちの上に溢れさせ、すべての知恵と理解とを与えて秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。神の恵みというのは私たちとは無関係なところで起こった空想のような出来事ではありません。また私たちには理解できない単なる抽象的な話、私たちが実際に手にすることができない、自分のものとすることができない一つのお話ではありません。はじめに申しましたけれども、神の恵みというのは、天の祝福というのは天の高いところにあるのではなくて、イエス・キリストにおいて、ニコ・キリストにおいて、私たちのもとに届けられるように、この私たちのものとされるように、神の手から私たちに与えられているものです。そして神はその恵みを喜んで私たちの上に溢れさせてくださる。そう、この八節では言うんですね。じゃあその恵みが溢れるとはどういうことか、それを、まあ、実節ではまたこのように言い表しています。実節です。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。これはある意味では本当に全てが、神が全てを完成させてくださる時のことを描いているんですけれども、でも神がやはり御心において決断されていることです。私たちを柱であるキリストのもとにこう一つにまとめてくださる、まあ、一つにまとめるというと何か乱暴な話に聞こえるかもしれませんけれども、これも言い換えればヨハネによる福音書の15章で言われていたブドウの木の例えを思い描いていただいたら分かりやすいのではないかと思います。シュエスがこう、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると言われました。そして人が私につながっており、私もその人につながっているならば、いや、つながっているからそういう意味ですけども、その人は豊かに実を結ぶ、そう言われました。一人一人がブドウの木であるイエス様にこうつながっているんですね。そしてイエス様もまた、まあ、この枝はどうでもいい、こんな枝はどうでもいいというのではなくて、イエス様の方も一つ一つの枝とつながっていてくださる、そこに主の恵みが溢れて、一人一人が命の実を豊かに結ぶ、神のこの約束された祝福を自分のものとして、この私に与えられたものとして生きることができる。そして互いにそれを喜ぶことができる。そういうメッセージです。まあ、もちろんこの地上において私たちが毎日なしている歩みを振り返るならば、まあ、むしろ今なお私たちは罪の中にあるように思える、それが実感かもしれません。またなかなか実りを結べない貧しさを覚えずにはおれないかもしれません。 しかし神はご自身の真実において、私たちがどうこうというのではなく、ご自身の真実においてその恵みを溢れさせてくださり、私たちにおいて実現してくださると約束してくださっております。今目に見えなくても、今目に見えるところが違ったとしても、やがて完成される神の約束のもとに私たちはあるし、そのことを信じて一つ一つ神様のもとに立ち返りながら歩んでいけばよいのです。私たちは今呼びかけてくださっている、このように今呼びかけてくださっている神に目を向けたいと思います。そして毎日起こる一つ一つのことの中に神の恵みが備えられていること、しかも豊かに備えられているということを信じて、与えられている務め、自分に与えられている課題に心を尽くして仕えていきたいと思います。この週の歩みもそのような歩みとして、神の恵みのもとに捧げてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたの大いなる御名を褒めたたえます。私たち自身を顧みるならば、恵みから離れて罪の内を歩むものと思われるように思わずにおれません。しかしそのような私たちに、あなたは御子イエス・キリストを与えてくださいました。そしてイエス様は、私たちがあなたの恵みにあふれることができるように、あなたの恵みを確かに知ることができるように、すべてにおいて私たちと一つとなってくださいました。どうか私たちがあなたのその計り知れない恵みを悟ることができますように、そして毎日の生活において感謝のうちにあなたを見上げ、あなたの与えてくださる実りを見出していくことができるように、どうぞ導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。